確定申告の時期が近づいてきました。該当する方は早めのご準備を。問い合わせ税務課住民税係、電話 801-5785、 長崎税務署、電話 822-4231、 自動音声2。1、インターネット環境がご自宅にある方、多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても国税庁ホームページ確定申告書作成コーナーを利用して申告することができます。感染症予防の観点からもぜひご利用ください。 2. 営業、農業、不動産など事業所得がある方、収支内訳書は事前に策定し申告会場へ持参してください。長与町役場会場で収支内訳書の作成業務は行いません。作成方法がわからない場合はあらかじめ長崎税務署や広報長与10月号掲載の指導機関などにご確認ください。また今年から事業を始めた方は税務署への届け出が必要です。長崎税務署へあらかじめご相談ください。 3. 申告会場での入場整理券について、長与町役場会場では昨年と同様に入場整理券での入場制限を行います。詳細につきましては1月以降の広報にて改めてご案内します。 4. 長与町役場会場で受付できない申告について、令和5年1月1日現在、長与町に住民票のない方の申告、公正の請求、修正申告を含む令和4年分以外の申告、準確定申告、亡くなられた方の申告です。青色申告、株式等の配当がある方で申告分離課税を選択される方、損失の繰り越しを含むの申告、相続税、贈与税、消費税の申告、中古住宅購入、住宅の増改築、ローンの借り換えなどの申告。なお、新築住宅の住宅借り入れ金等特別控除の申告、初回の申告は2月22日水曜、24日金曜、27日月曜のみ受け付けます。また、株式、先物、土地建物を売却された方の申告のうち、土地建物を売却された方の申告は2月22日水曜、24日金曜のみ受け付けます。その他、相続などにかかる個人年金など複雑な申告でご不明な点があれば早めにお問い合わせください。長崎税務署からのお知らせ、 e-tax の利用によるスマホ申告がおすすめです。まずマイナンバーカード方式について、 IC チップ読み取り機能付きのスマートフォンでマイナンバーカードを読み取って申告書の作成を行う方式です。ご利用にはマイナポータルアプリのインストールが必要となります。 1. e-tax のすべての機能が利用できるため、電子申告、納税等開始届出書の提出や納税手続きなども可能です。 2. メッセージボックスの閲覧ができますので、過去の電子申告内容を確認することができます。 3. マイナポータルを利用し、控除証明書等のデータを一括取得することで、確定申告書へ自動入力することができます。次に、ID パスワード方式について、税務署において発行する ID とパスワードを利用して申告する方式です。ID パスワードの発行には、職員による本人の確認が必要となります。1. ID パスワードは即日発行が可能です。2. e-tax で利用可能な機能のうち、確定申告等作成コーナーでのみ利用できます。なお、これはマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応となります。また、メッセージボックスに格納される申告等データについては、マイナンバーカード等の電子証明書が必要となります。新しいお知らせです。 令和4年分の確定申告から1年間分の医療費通知情報、公的年金等の源泉徴収票及び国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携の対象になります。マイナンバーカード発行窓口は長与町役場住民環境課住民係、電話 801-5825、 時間外延長や臨時会長も行っています。詳しくは39ページに。 ID パスワード発行窓口は長崎税務署管理運営部門、電話 822-4231。 なお本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証などご持参の上、1階総合窓口にお越しください。代理人には発行できません。確定申告等作成コーナーはこちらから。令和4年分の申告は令和5年1月4日以降からとなります。 QR コード確定申告を検索、 iPhone の方は Safari で、 Android の方は Google Chrome でご利用ください。ご存知ですか？地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員、問い合わせ福祉課地域福祉係、電話 801-5826。 民生委員制度は大正6年に岡山県で創設された再生顧問制度に始まった全国共通の制度です。本庁にも多くの民生委員、児童委員、民生委員は児童委員を兼ねています、以下民生委員と称しますが、活躍されていることから、民生委員の活動などについてご紹介します。民生委員とは、住民の立場に立って町の福祉を担う無報酬のボランティアです。法律により厚生労働大臣から委嘱されています。全国共通の制度として約23万人の民生委員が活動しています。また子どもや子育てに関する支援を専門に担当する主任児童委員も活動しています。民生委員はどんな活動をしているの？ 1. 身近な相談相手として、民生委員は担当する地域の身近な相談相手として、地域住民からの生活上の心配事や困りごと、介護、子育ての不安などの相談に応じています。法に守秘義務が定められていますので、安心して相談してください。 2. 必要な支援へのつなぎ役として、民生委員は専門的な技能や資格を持っているわけではありません。一での相談内容に応じて必要な支援を受けられる専門機関、役場などにつなぎ、課題が解決するよう必要な支援へのつなぎ役になります。そのために行政や社協、学校などさまざまな機関と連携しています。 3. 地域の見守り役として、高齢者や障害者世帯、子どもたちの見守りを行っています。他にもさまざまな福祉に関する活動に携わっています。長与町で活躍いただいている民生委員をご紹介します。長与町では一斉改選を受け、現在56人の民生委員が活動しています。任期は令和4年12月1日からの3年間です。ご自身の地区の民生委員がわからない場合など、民生委員に関するお問い合わせは役場福祉課地域福祉係までご連絡ください。あなたの地域の民生委員さんをご紹介します。氏名、担当地域の順にお伝えします。葉山義文さん、小葉、大越、横平、松本久義さん、上平、梅原勝さん、下平、熱田恵美さん、峰、有馬美穂さん、緑ヶ丘、春野信之さん、ニュータウン東1、平野睦子さん、ニュータウン東2、小岩光義さん、ニュータウン中央1、三浦美希子さん、ニュータウン中央2、中川絹江さん、ニュータウン西1、早瀬川千秋さん、ニュータウン西2、入江道代さん、池山東部、滝口正人さん、池山西部、小山田清人さん、 サニタウン南部、菅原康夫さん、サニタウン北部、東部、福島真理さん、学びの西、辻直美さん、人の、福本義則さん、井出元、福江直子さん、辻後ろ、高原信之さん、青葉台北部、八田健一さん、青葉台南部、西村澄子さん、南陽台南部、園田睦子さん、南陽台北部、内本照子さん、道の王南部、丸山直子さん、道の王北部、馬場美智子さん、高田越北部、小柳秀夫さん、百合の北部、淵野治美さん、百合の南部、沼文子さん、百合の第二団地北部、松尾隆さん、百合の第二団地南部、渡辺栄子さん、東高田、松田正史さん、下高田、久保田恵子さん、西高田西部、下野康文さん、西高田東部、緒方直子さん、法律院キャッスル、山本道江さん、南田河内西部、福島春子さん、南田河内東部、尾崎福吉さん、丸太谷、上杉文子さん、丸太アパート、前田博子さん、海前東部、前田典子さん、海前西部、吉田麻子さん、北陽台1、四季梢さん、北陽台2、渡辺康介さん、うれり中央南部、木口和子さん、うれり中央西部、一ノ瀬真一さん、上林、安倍重人さん、うれり谷、森茂樹さん、山西西部、林田直人さん、山西東部、藤岡智子さん、上斎藤、ケヤシロツ、東川千歳さん、船津、山中武さん、佐敷河内、久松義夫さん、前田河内、浜崎、岡岬、松本俊恵さん、馬込一本松、潮床、川頭、林田薫さん、主任児童委員、長与第二中学校、平木昭恵さん、主任児童委員、長与中学校、長崎県立大学、ユニバーシティオブ長崎、長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ボリューム23、肝疾患を持つ人に対する看護師の支援とは。看護栄養学部看護学科、高平幸子教授、高平先生の写真があります。皆さんは肝炎ウイルス検査を受けたことがありますか？日本には B 型肝炎ウイルスの持続感染者が約110万から120万人、 C 型肝炎ウイルスの持続感染者が約90万から130万人いると推定されています。ウイルス性肝炎は自覚症状がほとんどなく、持続的な感染によって肝硬変や肝がんへと移行する可能性があります。現在は副作用の少ない飲み薬で C 型慢性肝炎の治療が可能となりました。 B 型慢性肝炎はインターフェロン治療や飲み薬により肝炎を鎮静化させる治療などが行われています。このように薬剤の発展による治療効果が大きいのですが、現在も肝炎ウイルス検査を受けていない方、陽性と言われているが治療を受けていない方が大勢残っていると言われています。こうした状況の改善に向けて、ウイルス性肝炎の知識を深めて、予防、検査を受け、受験、陽性であれば病院にかかり治療が必要か判断してもらうこと、受診、受療を推進するため、肝炎医療コーディネーターが養成されています。私の研究室では、肝炎医療コーディネーターの認定を受けた看護師の実践の工夫について、全国調査を行いました。その結果、多職種に働きかけ、肝炎予防活動を進める工夫、 手段を駆使して情報を発信する工夫、肝炎ウイルス検査陽性者を拾い上げ受診につなげる工夫、肝疾患患者が安心して治療を受けられるような支援の工夫という4つの視点が明らかになりました。また肝疾患を持つ人は専門医による治療や検査を受けることが大切です。肝疾患を持つ人が生活の質を保ちながら治療や検査を続けるための看護を明らかにしたいと考え、熟練看護師が外来で行う肝疾患患者への療養支援のありように関する研究を行いました。今後も肝疾患看護の研究を続けていきたいと考えています。長与町の40歳以上の方が受けられる検診、がん検診には過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方のための無料の肝炎ウイルス検査が設けられています。まだ肝炎ウイルス検査を受けたことがない方は検査を受けることをお勧めします。熟練看護師が外来で行う肝疾患患者への療養支援のありようの図がありますが省略します。